こんにちは。 Today Island ではカリフォルニア・ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今日は暦や時間、タイムゾーンにまつわるバグやトラブルについて話していきます。マイトマーキです。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます。
良一です。カリフォルニアのサマータイム切り替えで寝不足の万年朝寝坊エンジニアです。
あ、すごいわかります。これ1時間だけなんですけどね。
はい。春は、1時間損するんですよね。はい、
そう。だから短くなっちゃうんですよね。うん、で、だから感覚的には、あれですよね。だから夜は夜で、なんかちょっと寝るにはまだ早いな、みたいな感じになります。
そうなんですよ。すごい明るくて、うん、やはりうちの子は、夜9時に寝かせるんですけど、まあ、今まだね、夜何時ぐらいだろう、7時半ぐらいかな、7時過ぎには多分暗くなるんですけど、だんだんもう8時になっても明るいみたいな感じで、夏になるともう子供が、そうするとやっぱ夜寝ないんですよね。でも、なんつうか、サイクルっていうんですかね、リズムが狂っちゃう。うん、あと、うん、そう、日本の人に話すと時々びっくりされるんですけど、夏時間ってサマータイムって言うから夏だけって思ってる人が多いと思うんですけど、まあ、少なくともカリフォルニア、多分アメリカ全般では、1年の半分以上、今年は3月10日から11月3日まで、長いんですよね、めちゃくちゃ。
長いですね。
何ヶ月 ?8 ヶ月だから夏時間の方がむしろ、こう、メインというか、うん、なんか、すごい、こう、だから、春先と秋は、なんていうか、ちょっとこれやりすぎじゃないのっていう気がする感じです。
そうですよね。なくなるっていう話もありますけどね。
うん。なんかね、
そういう法律みたいな。
そうそう。うん。一昨年ぐらいに議会にかけられたんだけど、結局そのまんまお流れになって、ちゃったのかな。なんかそんな感じで、日付と時間といえばもう我々ソフトウェアエンジニアはなんていうか結構悩まされることも多くて、バグとか、まあ、僕はですね、もう今でも覚えてる一番肝を冷やしたあのバグっていうのが、まあ二つぐらいあるんですけど、一番、うん、最初にまあソフトウェアエンジニアとして働いていて一番最初に出くわしたバグはですね、ファイルシステムがぶっ壊れるっていうやつで、で、これはですね、はい、ちょっと、複雑なんで、あんまり分かりにくかったら後でカットしてほしいんですけど、どういうことかっていうと、まあ、カーナビをその時ですね、作ってたんですよ。で、僕はシステムソフトウェアの担当だったんで、まあ、いわゆる下回りって業界では言ってるんですけど、OS とかミドルウェアとか、ファームウェアとかを、担当してたんですけど、まあ、そのカーナビが、なんかある条件で、ファイルシステムがぶっ壊れて、で、まあ、Linux で動いてたんですけど、Linux の、起動時に FSCK って、ファイルシステムのチェックですね、かけると、ぶっ壊れて、もう修復できませんってなることがある。
うんうん。
なんで起きるのかもうさっぱりわかんなくて、で、めちゃめちゃストレステストをしたんですね。で、まあ、ファイルシステムにもうすごい勢いでデータを書きながら電源をもう切ったり入れたり切ったり入れたりするっていう試験をずーっとやってたんですけど、さっぱり再現しなくて。で、まあ、ファイルシステムの、まあ、エラーメッセージが出るんですね。なんか修復、もう修復できない、なんかエラーが発生しましたみたいな、出て、で、それを見て、まあ、とにかく、もう10年以上前なんで、詳細覚えてないですけど、カーネルのその、ファイルシステムのソースコードを読んで、で、分かったのは、この条件がすごい複雑なんですけど、電池が切れた状態で、リセット、リブートとか強制再起動、これを2回繰り返すと、ファイルシステムが壊れると。はい、さっぱりわかんないじゃないですか。日付と何の関係があるのか、はい、もうさっぱりわかんないと思うんですけど、これはですね、まあ、簡単に言うと原因は、1900何年かな、まあ、70年とか、そのユニックスのエポッ ックがゼロに近い、タイムスタンプのファイルができた状態で FSCK をかけると、そのファイルシステム EXT3 っていう、まあ、Linux のファイルシステム、なんですけど、これが、修復できないエラーがあるということに、まあ、ある種誤検知って言ってもいいのかな、になる。
なんか、じゃあ、このエポックタイムがゼロだとダメみたいな、
はい、
そういう条件があるんですかね。
これがね、まあ、個人的に正直ちょっと呆れたというか、この仕様ひどいなと思ったんですけど、その、タイムスタンプのフィールドを、ある別の用途に流用してたんですね。その FSCK というかファイルシステム、が、その、何をしてたかっていうと、これまたちょっとファイルシステムのめんどくさい話なんですけど、ユニックスのファイルシステムって、ファイルをオープンしたまんま削除できるじゃないですか。
はい。
Windows だとファイルをオープンしてると基本的に削除できないと思うんですけど、Unix だとファイルをそのオープンしてるプロセスがいる中で RM ってやると、iNode がディレクトリエントリーから消される。わかります？覚えてます？
うん、
iNode、
うん、なんか多分バッファーとかが残って、それが大丈夫みたいな感じなんですかね。
で、そうですね。そのバッファー、まあ、メモリー上に、バッファーと iNode へのポインターが、うん、まあ、キャッシュされたというか、保持された状態で、ディレクトリからは削除される。で、プロセス、そのオープンしたプロセスが、まあ、エグジットしたり、キルされると、その iNode エントリーは、まあ、キャッシュというか、保持されてるんで、まあ、ガーベージコレクションされると。で、ところがですね、その状態でメモリにだけ iNode のポインターがあった状態で再起動するとどうなるかというと、そのポインター失われて、永遠に失われて、そのブロックがリークしちゃうわけですよ。つまりどっからも参照されてないブロックが、ガーベージコレクトされないで残っちゃうんで、それを防止するためにどうしていたかというと、その日付、まあ、iNode、ブロックだったかな、 iNode かな、まあ、そのいくつかブロックがあった場合にそのポインター iNode を消されちゃった iNode オーファンと、iNode って言うんですけど、そのポインターを、ファイルシステムにも保持しておかないといけなくて、それを保持しておく場所がないと、ちょうどいいフィールドがないから、じゃあこのタイムスタンプもう消しちゃったファイルだから、今後二度とタイムスタンプ使わないから、ガーベージコレクトに使うだけだから、このタイムスタンプのフィールドに、iNode 番号だったかな、確かこれを格納しようと。
お、
でその iNode 番号だったと思うんですけど、まあ、つまりそのフィールドを違う用途に流用してたわけですで、その設計者の、このインプリシットアサンプションっていうのは、時計が、おおむね正確だという、想定に基づいて、その実装というか仕様を決めたわけですね。で、ところがですね、これ多分書いた、コードを書いた人は、主にエンタープライズのサーバーシステム、必ずこう、電池バックアップがある。RTC クロックの、だいたい、時計ですね。だから、マザーボードに組み込んである時計には、だいたいバックアップの電池がついてて、で、その電池って、まあ、5年とか10年とか、そんな持たないかな。まあ、でも少なくとも3年とかは持つわけですよ。で、普通は、エンタープライズのシステム。豆電池みたいについ
てますもんね。
あ、そうそうそう。で、それは、まあ、切れたら、まあ、どうなんだろう、交換するのかな。まあ、わかんないけど、普通はあんまり切れることを想定してない。で、ところが、カーナビにはそういうバックアップ電池がついてなくて、リチウムイオン電池が1個だけなんですよ。まあ、組み込みの Linux のシステムって、そんなバックアップ電池がついてることってあんまりないんで、まあ、ものによるか。まあ、とにかく、その、タイムスタンプのフィールドに、こう、 すごい小さい数字が書かれる状態っていうのは電池切れの後に再起動すると発生したわけですよ。起動処理の時になんかこう一時ファイルを作ったりするんで。
はい。
うん。で、まあそれもなんか他の条件と重なって、ファイルシステム上にあるファイルの数が何個とか、なんかちょっとヒューリスティックスっていうのですかね。なんかこう、一応条件ガードして、なんか変なことが起きないようになるべく頑張ったっぽいんですけど、まあ、結局、僕が作ってたシステムというかカーナビは、そのバグをですね、思いっきり踏み抜いてですね、まあ、ファイルシステムが壊れる状態になってしまうという、
なるほど。
はい、ちょっと通じたかな、少し。なんというか、細かすぎるというか、本当に、ね、はい、トリッキーな条件で、これはね、めっちゃ苦労した覚えがあります。
そうですね。これタイムスタンプはそういう用途で使ってるっていうのをまず知らないと、よくわかんないし。
うん、そうですよ。
うん。あとは、これ結局どうやって直したんですか？
結局ですね、対策は再起動とか、まあ、コールドスタートした時に、何も、ファイルシステムに何も書かれる前に電池、時刻を、2010年とか、当時はもっと、あれかな、2000年とかかな、とかにセットする。とにかく、
うんうん、
時計をそれなりに最近の時間に合わせて、それからファイルを書き始めるという、ワークアラウンドしました。
なるほど、なるほど。うん。そうですね。それぐらいしか多分対応しに、できないですよね。
うん、まあ、これね、お客さんとこで起きたって報告は当時全く聞いてなかったんですけど、まあ、お客さんとこで、まあ、しばらく放置したら、だから半年とかかな、もうちょっと短いかもしれないけど、何もカーナビ使わないで放置したら、下手するとそういう状態になる可能性があって、
うん。うん、
そしたら結構、まあ問題なんで。
ですよね。
ま
あ、ちょっと。もう使えなくなっちゃうってことですもんね、ファイルシステム壊れて。
で、一応、こんなこともあろうかっていうんで、修復できないエラーが起きたら、ファイルシステムをもう全部まっさらに書いて、バックアップ、初期設定っていうんですかね、工場出荷時の初期設定ファイルとかを別の場所に持っているんで、うん、全部、ファイルシステムを初期化してバックアップを復元するっていうコードを書いておいたんで、お客さん使えることは使えるんだけど、それまでにこう、設定した項目とか、うん、ナビゲーションとか目的地とか、そういうの全部消えちゃうんで、まあ、ちょっと嬉しくない。
ああ、なるほど。はい、
あ、まあ、そんなこともありました。
ああ。
はい。いやこれは結構、あ、やばいやばい、こんなん起きたらどうしようっていう。
焦りますよね、うん。しかも再現がよくわかんないとかになると、はい、
うん、
なおさら、
ね、
うん。うん。いや、それは難しいっすね。うん。
今井さんはどうですか？なんかありますか？
そうですね。タイムゾーン的な意味で言うと、本当最近あったのが、まあこれ、バグっていうか仕様的に、まあ正しい挙動をしたんですけど、まあテストはこけたんで、ああ、こういうのあるな、みたいなところで話したい、まあネタは一つあって、まああのサマータイム切り替えって日本語では言いますけど、アメリカだとデイライトセービングタイムって言うんですよね。この3月の、10日ぐらいから11月までの間、はい、デイライトセービングタイムって言うんですけど、まあこれにまつわるなんかこう、不具合というか、まあ、仕様通り動いて、まあ、いいのか悪いのかっていうと、まあ、なんとも言えないところなんですけど、何かっていうと、自分のその今のサービスで、ワークアワー、就業時間のオーバーラップを計算するっていうのがあるんですよ。どういうことかっていうと、例えばヘッドクォーターが、ベイエリアにあって、リモートのオフィスが東京にあったときに、まあ、就業時間のオーバーラップを確認したいみたいな話があって、で、こっちのヘッドクォーターだと、例えば朝10時から、17時が、就業時間です。で、東京は、例えばですけど、朝9時から、 夜の18時までが就業時間ですってしたときに、じゃあどんぐらいオーバーラップあんのみたいな話なんですね。
うん。それはあれですか、一緒にこう、ミーティングできる時間が分かれ
た。そうですね。ミーティングとか、そういう時間が、うん、まあ、要は人を採用するときに、完全にオーバーラップする時間がなかったら、
はい、
採用しにくいじゃないですか。こういう人を採用しても、どっちかが無理しないといけないから、なるべくそれがない方がいいよねっていう時に、まあそのオーバーラップをチェックするっていう、まあ仕組みがあるんですけど、
はい、
でその中で、まあこの、まあ言うとすごい簡単ではあるんですけど、考えると結構混乱するんですよね。これどういうことかっていうと、まあ日付をまたぐケースがあるんですよね。例えば、東京ってベイエリアに対して16時間ないしは17時間アヘッドなんですよ。まあ先を進んでいるので、はい、要は日付をまたぐんですよね。その就業時間を考えたときに。例えばなんですけど、はい、ベイエリアは UTC で言うとマイナス7時間なんですよ。で、例えば、10時から17時。で、ちなみに、あ、そうそう。これ、アメリカだと17時とか20時って言わないんですよね。日本だと結構一般的じゃないですか。
ミリタリータイムって言って軍人しか使わない、
ね。そうそうそう、うん。だから割と混乱するんですけど、まあちょっとここは今、便宜的に10時17時というミリタリータイムで行きたいと思うんですけど、で、働いているとして、で、東京のチームは、これ例なんですけど、今、UTC だと9時間プラスなんですよ。だから、UTC よりもだいぶ先に行ってるんですけど、まあそれが例えば朝8時から18時が就業時間だとしましょう。まあちょっと長い感じがするんですけど。で、この計算をする場合に何が大事かっていうと、この計算をする場所の時間がすごい大事なんですよね。つまり、はい、じゃあこの計算をするのがベイエリアだとすると、ベイエリアを原点としてそれぞれの時間をシフトしていく必要がありますと。で、例えば今日3月13日なんですけど、3月13日、ベイエリアの朝10時から17時っていうのは、まあ今、ベイエリアを起点に計算するので、これを東京の時間に合わせると、3月14日の午前2時から午前9時になるんですよ。
はい。
で、まあここまで大丈夫ですよね。我々3月13日にいて、それがシフトすると3月14日になりますと。で、東京は、じゃあ、どうなんのってなると、東京は、我々のいるタイムゾーンに対して16時間先なんで、3月14日スタートになるんですよ。つまり、我々は今3月13日の10時から17時って話してるけど、彼ら、東京にいる人たちは3月14日がスタートになって、3月14日の朝8時から、3月14日の18時っていうのが就業時間になると。なので、うん、今の、まあ、答えを言うと、オーバーラップは1時間ですね。になりますというところで、まあ、こうやって話したりしてるとなんとなくわかるんですけど、これを頭の中でやってると、あれ、今自分はどこを起点に考えてんだっけって言って、うん、例えばですけど、ベイエリア、今3月13日で、まあシフトして3月14日になった。あれってことは東京はさらにシフトしてどうなんだっけみたいな、ここで混乱していくんですよね。だから、はい、自分のまあ、原点を持つっていうのが大事っていう、まあそういう計算があるんですけど、で、これ書きました。で、うまくワークしてたんですよね。ところが、どっこい、このデイライトセービングが始まると、アメリカのこのロサンゼルスの地域、ベイエリアのところですね、は、もともとマイナス8時間だったんですよね。UTC から見てマイナス8時間だったんですけど、はい、これが、デイライトセービングによって、マイナス7時間になったんですよ。なので、もともとは2時間のオーバーラップが、
うん。
デイライトセービングによって1時間になって、
はい。
で、自分はこのテストを、ベイエリアをもちろん起点に書いてたんで、
はい。
当然のことながら、このオーバーラップの計算が、まあ、間違えて、テストが落ちるようになったっていうことで、
なるほど。
はい。はい、で、なんか、全然関係ない他の人たちのプルリクエストで、テストが落ち始めて、あれ、なんかおかしいなって全然変えてないのにしたら、まあ、その自分の書いたテストが原因だったっていうので。
なるほどね。
はい。まあ、仕様通りなんですけどね。結局、
ね、
シフトがあると1時間ずれるんで、
うんうんうん、
いいんですけど、 まあこういうのあるなと思って、まあじゃあテスト書くときはじゃあどこの、ちゃんとこう起点を決めてそこがタイムシフトしないところ、うん、で、まあを前提にしてテストを書いた方がいいのかなとか、はい、まあそんなことを考えました。
なるほどね、うん。そっか。そのテスト、まあそのテストの変数値として、まあ時間が現在時間を使っていたっていうのも一要因、
ね。そうですね。だから、うん、おそらく、そのタイムシフトしないで、例えばですけど、グリニッジタイム、UTC を起点にテストを書けば、まあ常にそこの、はい、あ、それでも場所によっては1時間ずれるのか。うん、そういえば、
うん、
そこから。
そうで、時刻を多分、あの、今、テストが走った瞬間の時間を使ってテストをしてたわけですよね。だけど、
そうです、そうです。
もう過去の決まった時間に時刻設定を、ゲットタイムオブデイとかをこう、
あ、そうですね。
目してやれば一応こけない。
いけます。はい、そうです。その通りですね。
うん。うん、まあ、でも、こう、テスト、まあ、テストするのは難しいことは結構あるし、そもそもなんかこう人間の感覚として時間はこう一方方向に流れるものだし、時間がジャンプしない、うん、タイムワープとかしないっていうこう多分思い込みみたいなものが結構強くて、こういうなんか問題ってもうしょっちゅう起きているイメージが
いますね。
よくニュースとかでもねありますよね。なんかそうそう、あの、ウィキペディアをなんか見てみたんですけど、もう、いっぱいあって、
はい、
まあなんかロケットがこう、どうなったかな、なんか制御できなくなっちゃったりとか、
うん、
まあなんかいろんな銀行のシステムが使えなくなったりとか、まあ、古くは2000年問題ってあったと思うんですけど、ありましたね、なんかそのなんとか年問題っていうのは実はすごいいっぱいあるらしくて面白いんですけど、ね、2007年、には、夏時間の切り替えが3週間早くなったらしいんですけど、これですごいいっぱいいろんなシステムが落ちたり、なんかバグったって話があったり、で、2000年問題でしょ？で、2001年問題っていうのがあったらしくて、ざっと読み上げると2001年、2010年、2038年、昭和100年みたいな、これ、いろいろあって、ね、
あ、そう。昭和100年やばくないですか？なんだこれ。
うん。これね、なんか、平成から、あ、違う、昭和から平成になるときに、内部的には、そのカウンターっていうか、基準になる年号を昭和で持ち続けて、はい、2桁で、昭和、1年から99年まで。で、平成とか表示するときは、その、なんか、昭和64年、何月何日以降は平成って表示するみたいな切り替えをする。内部クロックを、昭和で持っているみたいなことらしいんですけど。
はい。
なんか、そういう問題があったらしいです。
これ、けど、昭和から動いてるシステムじゃないとそもそもありえないですよね。
いやーでもほら、マイグレーションしたとか、結構、あるかも。知れない
プログラムずっと使いっぱなしで、このままいってるみたいな。
そう。いやー、あと面白いな、うん、2001年問題、2001年9月9日問題ってのがあって、これ実際になんかいくつかのシステムでバグが出たらしいんですけど、エポック秒数が、9桁から10桁に繰り上がったのがこの、2001年9月9日らしいんですけど、ね、まるちゃんですけど、うん、この、秒数を普通に数値として相当してればよかったんですけど、なんか文字列表現にしてそれを相当する、相当してたと、例えば掲示板とかの、
はいはい、
表示順序とか、なんかそういうのを辞書式相当したせいで順番がおかしくなったっていうことがあったらしいです。
なんか不思議ですね。ストリングで扱うメリットって、うんあるんですかね。こういう数字とかってもう普通に数字で
ね、
相当しちゃった方がはるかにパフォーマンスも良さそうなんですけど。
本当そうですよね。いや勝手な想像ですけど、多分こうなんか PHP みたいなとか Python とかでダイナミックな言語で勝手にストリングに変わっちゃったところを比較したとかじゃないかな。
なるほど、ありがち。
ね、うん。はい。あとはもちろん。 有名なとこだと、ウルード氏とか、ウルービョーとか、
うん。うん。
そう、なんかびっくりしたんですけど、ウルービョーって亡くなるん、とか亡くなったなのかならしいですね。
あ、そうなんですね。
うん。なんかもう、ITU、国際通信、電気通信連合かな、うん、の2023年、だから去年の末ですね。で、12月の決議で1秒単位でのウルービオの調整をしないことが決定されましたということらしいですね。うん。で、
これは、はい、結局、大丈夫なんですか？これをなくすことによって。
斜め読みした限りでは、まあ、当面別に問題ない。その世界協定時と、実際のその、地球の時点に基づく時間のズレが、まあ、だんだん増えてくわけですけど、うん。うん、まあ、でも、多分、その、バグというか、システムに与える影響の方が、ちょっと問題がでかいっていうことで、この記事かな、リンクした記事じゃなくて別のとこ、どっかで読んだんですけど、今後100年の間に解決方法を模索すると。100年はまあ、このままでも大丈夫。特に大きな問題は起きない。
うん、
その間に解決方法を見つけるらしいです。で、なんかね、これの一番の問題は、今ってウルービョーは、プラスなのかな？だから、伸びるんですよね。だから、未来にジャンプする。基本的には、うん。で、それはまだ、まあ、そんなに問題ないんだけど、地球の自転はだんだん速くなってるらしいんで、このまんまずっとこのシステムを使うと、だんだんウルービョーがマイナスになることがあるらしいんですね。
で、
つまり、過去にタイムジャンプすると。
はい。
で、そうすると、時間が巻き戻ると壊れるシステムが、うん、まあ、おそらく、今の、
あるでしょうね。
の問題より、はるかに大きい問題が起きるだろうっていう話をどっかで見てですね。うん、なるほどって思ったんですけど。
うん、ありそうです。なんか、決済とかそういうやつって、割と時間で、どのタイミングで取引行われてたかとか見てるから、1秒でも、
うん、
何万件もトランザクションがあるようなやつだと、
はい。そうなんですよね、うん。やばいと思うんですよね。うん。
うん、なるほどな。これは、意外に1秒でも侮れないんですね。
うん、侮れないですよね。うん。
しても止められるほどの、うん、全部止めないといけないですもんね、一瞬。これやるとしたら1秒とはいえ。
どうするんだろう。まあ、昔からあるその、時刻設定の手法としては、分散して、1秒ジャンプするところを丸1日かけて、もう、ほんの少しずつ。だから、ある瞬間に1秒ジャンプするんじゃなくて、うん、1日、8万何千秒とかに分散して、1秒の、なんていうかな。1秒1秒に増えたり減ったりする秒数は、もっと少ない数にする。NTP の、ほら、時間調整でも、スリューって言って、なんか、こう、少しずつずらして合わせるみたいなのがあったと思うんですけど、なんかそういうことを、まあ、やればいいんですけど、まあ、結構大変ですよね。
あ、それ知らなかったです。そういうふうにずらしてるんですね。
うん。やっぱり、うん、時間補正、その、こういうウルービョーとかじゃなくても、NTP で、こう、時間を合わせるときに、いきなりずらすと、やっぱり問題が起きるんで、うん、バグるんで、まあ、そういうことがあるらしいですね。うん。だから、ウルービオじゃなくても、なんか、うん、NTP の設定の、設定間違いなのかなんかで、こう、システムが、時間がジャンプしちゃって、おかしなことになったみたいな話は聞いたことありますね。
うん。なるほど。いろいろありますね、本当に。こんなにあるって思ってなかったですね、こんな。
いやー、うん、ほんと。まあでも、2038年問題はどうなんでしょうね。そのイント32の桁触れで。
ああ、はいはい。
うん、大体主な Linux とかは、64ビットになっていて、まあアプリもちゃんと64ビットになってりゃ そんなに問題ないと思うんですけど、他のところではどうなんだろう。
どうなんでしょうね、これ。まだ時間あるし、まあ、さすがにあと14年経ったら、
はい。
システムもある程度切り替えられて、イント32は、
そうですね。
変わらないんじゃないですかね。
まあほら、その頃は AI がもうそういうバグを全部自動に直してくれてるかもしれないし。
そうですね。うん。これは、まあ、それに期待して、一旦忘れ去るという、はい、ところなんでしょうけど。
はい。
うん、
まあ、そんな感じですかね。
そうですね、うん。だいぶ、いろいろ思わぬところで話が、
はい、
うん。広がって面白かったです。はい。じゃあ、まとめとして、本日は、日付時刻にまつわるバグ仕様エトセトラについて話しました、はい。よかったら感想をハッシュタグ today island FM または til FM でつぶやいてください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。